おはようございます。元旦礼拝にお会いしてなかった人たちは明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。いよいよ2025年が明けました。今年も神様に礼拝が守られて、私たち一人一人が主の前に新たな思いで歩むことができるようにお祈りしていきたいと思います。さて、今日は、イザヤ書にまた戻っていきます。で、今日は60章ですけれども、60章にある言葉を見ながらですね、私たちがどのような歩みをしていくかということをまた見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのここに神様のご栄光が表されますようにお祈りいたします。私たちの心も神様へと向くことができますように、私たちも心を整えて主の御言葉をいただくことができますように導いてください。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日もですね、何名かの方がもうやっぱり風邪をひいて休んでおられます。もうクリスマスも終わってほっとしてというところでしょうか。ぜひ、気をつけていただきたい、風邪には気をつけていただきたいと思います。今日もですね、朝来られた時なんか駐車場バリバリ言いながら来られたと思いますけど、先週もそうだったと思いますけども、なんかこう土曜日に降って朝に完全に途切らない状態というのが続いております。でもですね、一回しっかりと降ってほしいと思ってるんですよ。しっかりと降っていただかない、降ってもらわないとですね、除雪機がですね、一回はとにかく使いたいんですね。使わないとまだ去年のガソリンが入ってるんで、とりあえずそれを使いたいというのと、あとは使わないとバッテリーが上がってしまうんで、一回は降ってほしいのと、私しかそれも日曜日ではなくて普通の日に降ってもらって、教会のない時にもうゆっくりと除雪をしたいなと思っております。はい、60章いきます。60章ですね、今日はだいたい1節から3節、4節ぐらいまで見るんですけども、後半の方っていうのは何が書いてあるかというとですね、例えば後半の10節を見ますとですね、異国の民もあなたの城壁を築き直し、その王たちもあなたに仕える。私は激しく怒ってあなたを打ったが、恵みを持ってあなたを憐れむからだ。あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。あなたに仕えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒れ果てるって書いてあるんですね。19節から言いますと、太陽はもはやあなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない。主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる。本当にこういうところを読むと、週末のですね、新しくなった世界ですね。そしてまた先ほど読んだところでは、エルサレムが中心になって他の国々が贈り物を持ってくるっていうのはですね、ことが書いてあるわけです。そうするとですね、ユダヤ人たちはここを読んでますので、イエス様の時代に彼らがですね、ローマ帝国に支配されている時代でも、やがてはこの国もローマからの支配から脱出して、そして世界の中心になっていくんだ、そういうメシアが来るんだっていう、こういうところを読むと、そういう思いが出てくるっていうのが本当によくわかるわけですね。でもこれはあくまでも週末、まだ先の話になります。で、そういうふうな時を迎えるために何が必要かっていうことは、今日の1節から読みました3節までですね、そこにあるわけです。で、1節にですね、起きよ輝けとあるわけですね。で、誠にあなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝く。見よ、闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民を。しかしあなたの上には主が輝き、 主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちを歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む、とあるわけですね。でここにですね、まず闇があります。そしてその闇の中に光が来るとあるわけですね。で闇とは何かですね。闇とは何か。イエス様は光であるということは聖書で書いてあります。イエス様は光である。そして闇の世界にやってくるってあるわけですね。じゃあ闇の世界って何かですよね。今は闇の世界です。で闇の世界って言うとすごい暗いって言いますかね、そういうイメージ持ちますけど、じゃあ闇の世界っていうのは一体どういうことを言うんだろうかっていうところが始めていきたいと思います。闇の世界っていうものがどういうものであって、そこにどういうふうに光が差してきたかですね。で闇というものを理解するために第二列王記の五章を開けてくださいますか。第二列王記の五章です。この前も話しましたけど、ナーマン将軍の話です。第二列王記五章、旧約聖書の657ページです。わからない方はこちら見てください。五章ですね、一節から、こっちから　657ページですね、一節から。まずここにアラムの王の軍の長ナーマンはとあります。アラムの軍の長ナーマンという人がいました。でアラムという国は北イスラエルの上にある国で、この時は敵対をして戦ったりしているわけですね。でその、軍の長です。で非常に重んじられた人です。その主君に重んじられ尊敬されていた人です、ね、でそれは主が以前に彼を通してアラムに勝利を与えられたからであった。ここにですね、アラムというのは北イスラエルの上にあると言いました。で北イスラエルの上にあって、北イスラエルと敵対関係にあるわけですね。じゃあ神様の神の民はどこかというと北イスラエルになるわけです。ところがここを読みますとね、主が2段目ですね、主が以前に彼を通してアラムに勝利を与えられたからであったというわけです。主がと書いてあるわけですよ。普通だったら北イスラエルが神の国であり、アラムはその敵対国です。だから普通主はどちらに勝利を与えようとするかというと北イスラエルのはずなんですよ。ところがここでは主がアラムに勝利を与えられたってあるわけです。なぜ神様は神の民である北イスラエルではなくて、その敵であるアラムに勝利を与えられたかですよね。これはアラムを通して北イスラエルを裁いていた、罰していたからということが言います。北イスラエルはこの時偶像崇拝を行っている国です。神の民であると言いながら偶像崇拝を行ってたわけですね。その民を罰するために敵の国に神様が勝利を与えられたってことですね。でしかもこのナーマンを通してです。ナーマンという人はそういう意味で言ったら神様に用いられた人でもありました。でもこの時神様知らないんですよ。まだ異教の神であります。でこのナーマンを導こうとしていくわけです、神様はですね。でこの人の、この一節の一番最後には、この人は勇士であったがサラートに侵されていたってことですですね。サラートに侵されていたということです。第3版では勇士であったが、しかしって言葉が入ってきますね。がしかしですね。がしかしって言葉が入ってきます。このがしかしって言葉は、なんて言いますかね、全てがうまくいってるんですよ。全てがうまくいってるんです。そうでしょうね。そうですね。彼は王に主君に重んじられた人であり、尊敬された人です。で、みんなが彼をすごく尊敬していくわけです。で、アラムの王様の 次ぐらいの位置にあると思います。軍の長ですからね。そういう人が全てがうまくいって勝利を収めていたが、しかしっていうことですね。が、しかし彼はサラートに侵されていたっていうことです。が、しかし、人は全てがうまくいっていたとしても何か問題があるんですね。全てがこうすごくうまくいっていたとしても、が、しかしってことが誰にでもあるんだと思います。私たちは全てがこううまくいくと、あまりにもうまくいって何かがあるんじゃないかと不安になるときありますよね。が、しかしってことがやっぱりあるんだと思います。列王記、歴代史、エズラ、ネヘミヤ、エステル記と続きますけど、このエステル記っていう中にですね、エステル記っていうのはペルシャの時代に補修されていったユダヤ人の話ですけども、その時代に、聖書ではクセルクセスというペルシャの王国のクセルクセスという王様の時代ですけれども、このクセルクセスという王様に気に入られて、ずっと地位が上がったのがハマンという人がいました。ハマンという人がいました。でこの人はですね、王様にすごい用いられたんですよ。まあこうナーマンと同じように王様に用いられていったペルシャというこの非常に大きな国のね、アラムなんて問題ではない、もっともっと大きな巨大な国です。その巨大な国のクセルクセスという王様にすごい用いられたハマンという人がいたんですよね。でこのハマンという人はね、自分はこれだけすごい人間だということで、彼は何を言ったかというと、私が通るときみんな私に膝をかがめろ、私は拝めっていうことですね。そういうことを言うわけです。ところがですね、このハマンに対抗して絶対に膝をかがめない人がいたわけです。それがモルデカイという人です。この人はユダヤ人ですよね。でみんな膝をかがめるんですよ。ハマンが通るとみんな膝をかがめる、あ、ハマン様、ハマン様って膝をかがめるわけです。ところがたった一人です、たった一人モルデカイという人は絶対に膝をかがめない、絶対に私はあなたを拝まないっていう人がいたわけですよ。たった一人、他の人はみんな膝をかがめるのに、たった一人膝をかがめないっていう人がいただけで、ハマンの気持ちはものすごく悪くなるんです。私たちは全てがうまくいっているけれども、全てがうまくいっていてもたった一つ、たった一つ、こいつだけが、この人間だけがって言った時って、すごいやはり私たちって嫌な気持ちになります。このたった一人なんですよ。普通だったらですよ、他みんな膝かがめてるからいいじゃないですか、でもいや、あいつは気に食わないって言ったら気に食わないって、でもう彼はそれに怒るんですね。他の人がみんな膝をかがめている、ああよかったよかったじゃなくて、たった一人の行動を彼はすっごい苛立つんですね。それでどうしたかというと、このモルデカイはユダヤ人だと分かると、もうこいつ一人を殺すだけでは物足りない、ユダヤ人全部を滅ぼしてしまえっていうふうになるわけですね。たった一つのことで彼は非常に大きなことをしていこうとしていく。だから一つのですね、問題っていうのは、その人を本当に蝕んでいくんですよね。じゃあなぜこういうことが起こるかっていうと、原因は罪です。罪からそれが起こります。罪は人を苛立たせるんですね。人を苛立たせます。だからここででもです、ここもですね、ナーマンは素晴らしい人だったんだけれども、一つの問題、それはツァラートに侵されていたということです。昔の言葉で言ったら雷病ですね、雷病に侵されていたということです。このことがナーマンを非常に苦しめます。だから闇といった時に最初に問題となることは、誰でもこの闇の中にある罪に侵されているということです。誰もがその罪の中にあるということです。どうしてこういう問題、どうしてナーマンがそういう病気になっていたのか。サラートというのは、聖書は 罪というものを象徴する病気だと言ってますですね。ちょっと少し体に何かが反転があった、何かおかしくなってきたといった時に、それは、だんだんだんだんと体を蝕んできます。そして聖書ではサラートに侵されたものはみんなの集まっている外に侵されていきますね。外に住むように、だから本当にそういう社会から弾き出されていくわけですね。罪というものも少し、私たちは生まれながらの罪人です。生まれながらの罪人だからいろんな罪を犯していきます。でそこに大きな問題が出てきたりします。誰でもがこのがしかしという問題を持っています。それが罪です。ナーマンもそれを持っていました。一番目には誰もがその罪を持っているということです。二番目に問題なのは誰もそれを治すことができないということです。癒すことができないということです。考えてみてください。ナーマンってどういう人ですか。軍の長です。王に主君に重んじられていた人です。そういう人が病気って言った時に主君は何を考えるでしょうか。ナーマンの病気を何とかして癒したいと思います。じゃあそのためには王の周りには医者がいたはずなんですよ。その時代のその国の最高の医師がいた、医者がいたと思います。でその医者にナーマンの病気を見てくれと言ってると思います。その国にいろんな病気の治せる人がいたと思います。でも誰も治せなかったということです。誰も治せなかった。だから北イスラエルにそれを治せる預言者がいるんだと聞いた時に、ああだったら北イスラエルにナーマン行っておいでっていうわけです。だからこの国にはいないからどうか北イスラエルにそういう治せる預言者がいるんだったら行ってくれ。誰も治せないっていうことです。誰も治すことができないっていうことです。罪の問題を治すことはできないっていうことです。罪の問題を治すことができる人は誰もいないっていうことです。人はいろんな問題を持った時にいろんなところに学んだりいろんなところに行きますですね。精神的に辛いんだったらそういう精神的なお医者さんにかかって癒そうとします。本を読んで癒そうとします。私のこの問題は一体何だろうと思った時にいろんな人に相談したりいろんな本を読んだり勉強したり、でも治すことはできないということです。罪という問題を癒すことができる、治すことができる人は誰もいないですね。現代社会もそうだと思います。現代社会もそうです。いろいろなものは発展しました。今は AI とか出てきてますね。すみません、ちょっとこの前去年家内からクリスマスプレゼント、あれはひげ剃りを買ってもらったんですよね。電気ので一番いいやつで、男性の方はひげ剃り使うと分かると思うんですけど、ひげ剃る時って深剃りって言いますかね、ちゃんとしないと綺麗にならない。でもそうすると痛いんですよ。深く剃る、綺麗に剃る方を取るか、痛いのを我慢するのを取るかっていうなってきますね。そういう時今何があるって AI ってなるんですよ。そうすると深く剃りながら痛くないようにそれを感知しながら剃るっていう、まあ素晴らしいのが出てきます。社会は発展していってるなと思いますね。今この前も年賀状で一人の先生から来ましたけども、チャット GPT で作りましたっていう年賀状が LINE で来ましたけどもね、確かに社会はどんどんどんどん成長していきます。じゃあ人の心も豊かになるかっていうと、物は豊かになっても人の心は豊かにはならないんですよ。問題はもっともっと増えるんですよ。精神科の病院に行った時に、なんと人が多いことか、なんと人がいろんな精神的な問題を抱えているか、 それは一体どこから来るんでしょうか。罪なんですよ。人の罪から来るんです。癒すことができる人は誰もいない。どんなに科学が発展しても、どんなに社会が進んでも、人の罪は解決できる人は誰もいない。だからナーマンのように、国ではじゃあ隣にいるか、じゃあ隣に行ってみよう、あそこに行ってみよう、ですよね。何でしたかね、すみません、ちょっと裏覚えなんですけども、あの昔ヘルマン・ヘッセかな、書いた詩で、山の彼方の空と遠く、幸い住むと人の言う、ああ我人と止めゆきて、涙差し組み帰りきぬという、という詩があったの覚え、知ってますかね。山の彼方の向こうに幸いが住むと人が言うから、幸いを求めてそっちに行ったけれども、そこに幸いがなくて泣きながら帰ってきたという詩です。山の彼方の空とか、だからここで言うならば、北イスラエルに私の病を治せる人がいる、別に喜んで帰ってきたんですね。この人は癒されて帰ってくるんですけれども、でも山の彼方の空遠くでしたかね。とにかくどこかに幸せがあるんだ、それを探し求めるけど結局何もないんだっていう、まあ、人の心です。誰もそれを癒すことができない。この世はその人の問題の原因である罪を取り除こうとしてもできないということですね。心の問題というのは大きな問題です。現代はどんなに科学が発達し、倫理道徳があっても、なかなか解決しないところがますます増えていったということです。じゃあなぜ この世は闇なのかというと、誰も癒すことができない、そして気づかないということです。気がつかないということです。この世が求めているものは何か、罪の問題ではないからです。重要事項に当たってないんですよ。アラムの王様、北イスラエルという国が出てきましたけども、この国の王様たちが求めていたものは一体何かっていうと、国をいかに大きくするかっていうことです。国を、国家的な大事なことには関心があるんですよ。どうすれば守れるか、どうすれば国を広くできるか、この問題を解決したのは誰かです。この問題を解決したのは誰か、それは2節にあります。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていた。彼女は女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のツァラートを直してくださるでしょうって言ったんです。救いの道を示したのは名もない奴隷の少女です。誰が王様が、このナーマンも、誰も見向きもしない少女なんですよ。一人の本当に小さな弱い少女なんです。この少女が北イスラエルに主人の病を癒せる預言者がいると指し示したんですね。でも人々は、この人はそれに従っていきましたけれども、世の中がなかなか罪に気づかないのは、彼らが見ているところと罪の問題を見ている全然違うところを世の中は見ているからです。世の中が見ているのは、いかに幸せになるか、いかに大きくなれるか、だから国で言うならば、いかに国を大きくできるか、軍事を、力をつける か日本だって今すごいお金で、防衛費っていうのをすごい使ってますですね。この前初めて日本に航空空母がまたできたとかですね、お金をすごいそれには使います。北 朝鮮がどうだ、中国がどうだ、来たらどうするということで、そこばっかり目を向けてきますですね。でいかに私たちの経済が豊かになるかということが出てきます。昨日ちょっと携帯が2年経ったんで機種変更でちょっと行ってきたんですね。でそこで時間があったんで、そこで待ってる時間があったんです。でそこに雑誌があったんで雑誌を読もうかなと思って見たら、何の雑誌だったか、ほとんどが株です。いかに経済を豊かにするかです。今何でしたかね、NISA でしたかね、なんかそういう新しいのができて、それをみんなやればお金が儲かりますよっていう、その本ばっかりです。株式とは何か、どうすれば儲かるか、そのことばかりです。そのことばかりには人は関心があるんです。でも罪の問題に対しては、私の心の問題に対してはなかなか心が向かないです。だから本当に小さな一人の少女がやっとそれを示していきますね。でも世の中の人はそれに聞かないんです。関心がそこにないからです。関心は常に自分の将来どうなるか、そこにあるからですよね。そしてナーマンはでも行くんですよ。この女の子のことを聞いて行くんです。ところがですね、行くんですけれども、ちょっと続き読んでいきましょうね。5節読みますと、アラムの王は言った、行ってきなさい、私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着 10着を持って出かけた。と言って北イスラエルの王に行きます。で、その後ですね、8節ですね、神の人エリシャはイスラエルの王が衣を着裂いたことを聞くと、王のもとに人を使わしていった。あ、ごめんなさい、ちょっと飛びます。9節ですね、9節。こうしてナーマンは馬と戦車でやってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使者を使わしていった。ヨルダン川へ行って7回あなたの身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。しかしナーマンは激怒して去り、そして言った、何ということだ、私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で手を動かし、サラートに侵されたこのものを治してくれると思っていた。ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で身を洗って私が清くなれというのか。こうして彼は憤って帰途に着いたってあるんですね。一つは誰もが罪を犯している。二番目にはその解決方法は誰も知らない、また治すことはできない。そして三つ目は福音に対する憤りなんです。ここでナーマンは何をしにエリシャのもとに行ったか。エリシャという預言者が彼の病を癒すことができる。そして彼は行きます。で、何のために行ったか、自分の病を癒してもらうためなんですね。癒してもらうためです。ところがですよ、ここで彼は何を持っていたかというと、銀10タラント、金6000シェケル、晴れ着10着、そして馬と戦車でやってきたんですよ。で、ナーマンは何を求めていたかというと、11節に、しかしナーマンは激怒して去り、そして言った、何ということだ、私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で手を動かし、サラートに侵されたこのものを治してくれると思っていたっていうんですよね。彼はこの預言者が出てきてナーマンに対して、あなたみたいな偉大な方が来てくださり本当に恐縮に存じますと言って挨拶をして、エリシャが出てきて彼の神主の名を呼んで、彼の幹部に手を動かし、この病気をそうして癒してくれると思っていた。 ところが何なんだ、出てもこない、祈ってもない、ただ言ってヨルダン川に7回身を浸せ。ここに彼の大きな間違いがありますよね。これが闇の世界です。彼はプライドが傷つけられたんです。プライドが傷つけられたんです。癒しめられた、恥をかかされたと思ったんです。彼はアラムの国では重要な人物です。重要な人物です。偉大な将軍です。主君に次ぐ人物です。しかも王の紹介状も持ってやってきているんですね。そのこの私がこんな粗末な家にやってきてあげたのにっていうふうに思ってるわけですよ。それなのに彼が扱われたのは、ただ行ってヨルダン川に行って身を7回身を浸しなさいってわけですね。侮辱されたと思ったんです。気に入らないんですね。私はこういう立場の人間なのに、なぜこんな扱いを受けないといけないんだっていうことです。福音ってそうですよね。福音ってそうですよね。この人は素晴らしいから、 あなたはどうぞこちらに行ってくださいとかね。福音っていうのは、たとえどんな地位の人であろうとも、どんなに貧しい人であろうとも、主の前に行ってたら同じです。同じです。そこを人は理解できないということです。人の中にあるプライドというものは、なぜ私はこんな人間と一緒じゃないといけないのかっていうふうに思ってしまうということです。九州でも大阪でもそうだったんですけども、教会にいたら元ヤクザっていうかな、ヤクザの人がいました。でヤクザの人って要するに背中に入れ墨を掘ってる人ですよね。だってここぐらいまでこう掘ってますよね。夏に海水浴に行くのに絶対に夕方暗くなっていって、で絶対にあの人たちってのは半袖の服は着ません。絶対どんなに暑くても長袖で隠しますね。でもですね、一度ですね、あるところでこういうことがあったんですね。その人はお酒を飲むと手がつけられなくなるんです。ですっごい気に入らない人がいたんですね。でそいつを教会に呼び出せって感じで、その人が来て、でその人が酒飲んできたわけですよ。下も顔を見るたびに、見た途端に台所に行って包丁を探して、うわこれ大変だと思って、なんとか止めて、でその人が早く逃げてって感じで逃げて、でそこにパトカーもやってきたって、そのちょっと大すごいことが起こったんですね。でもその人、普通お酒飲まないときは、私はイエス様を信じましたっておとなしいんですけどね、人が変わるんですね。そういう人でも何でもせん、高い、世の中的には高い地位にいる人でも、頭が良くて地位があり、大学の先生とか医者とかそういう人がいたとしても、同じなんですよ。聖書は同じに見るんです。どんな人でも神様の前には同じなんです。だから上にいる人は気に入らないんですね。なんで俺があいつと一緒なんだと。これはね、やっぱり誰にでもあります。プライドってのは絶対にあります。なんで私があの人と一緒なんだ、こんな人間と一緒なんだと思ってしまいます。それが目を本当に闇にします。で彼は、ナーマンは癒されるために行ったのに、彼自身が癒す方法を自分で言ってるんです。ヨルダン川で7回身を浸せ、もっと自分の国にはこんな綺麗な川があるんだ、こっちの方がよっぽどいいっていう、なんて言いますか、自分で自分が癒されるのはこっちの川だっていう。だから人は自分で罪を癒す方法を考えて その通りにやろうとするということですね。これも闇なんですね。ですから闇っていうのは私たちを福音から福音というものに目を閉ざさせていくものです。でもですね、その闇に、すみません、イザヤ書に戻りますけれども、闇に光が来たわけです。ナーマンの場合はどうでしょうか。ナーマンの場合は、部下たちが、待ってください。エリシャは難しいことを言ったんではないんです。やるだけやってみようではないですか。っていう救いの声があるんです。で、それで、ナーマンはその通り身を浸すと彼のサラトは清められたと書いてあるわけですね。何よりも彼に救いの道を示したのは少女です。聖書はそういうことが多いんです。そういうことが多いんです。ヨセフという人がエジプトに連れて行かれて奴隷にされますけども、そして結局投獄されてきますね。牢の中に行きます。エジプトがこれから大飢饉になって、エジプトの国自体がもう滅びるかもしれないというような時に、救いの道を示したのはあの牢屋の中に入れられていたヨセフです。人が見向きもしないような人です。イエス様が生まれたのは家畜小屋であり、非常に貧しい中にあります。誰も拝みに行かない、羊飼いと博士、東から来た博士たちだけです。本当にこの人が見向きもしないところに救いがありました。光がありました。神様はなぜでしょうか。なぜそういう貧しいところにイエス様が生まれて光が来たんでしょうか。もっともっと、何て言いますか、たくさんの人のところに天使が現れて救い主が生まれたっていう知らせたら、もっとたくさんの人が行ったかもしれません。でもなぜそういう貧しい羊飼いのところに行ったんでしょうか。光はですね、今のイザヤ書の中で、ちょっと戻りますけど、59章の20節、59章の20節に、しかしシオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きから立ち返る者のところにってことがあります。背きから立ち返りたいという思う人のところに光は来るんです。ナーマンのように、俺はこんなすごい人間なんだと、預言者が自ら出てきてから私に声をかけるべきだとかね、そういうところ人のところに光は来ないんです。背きから立ち返るためにはどうしたらいいんでしょうか。私の罪を認めるっていうことですよね。本当に救いを得る方法というのは何かっていうと、私のその誰も治せない闇の中にある罪の心を光によって照らされて明るくされる。で、それはどういう意味かというと、背きから立ち返るということです。背きから立ち返るということは、私は罪人なんだということを認めるということです。ですね。ですね、ちょっと待ってくださいね。福音っていうのは、あなたがどんなに偉大な知性の持ち主か、有名な家柄の出か、そんなことはどうでもよいのです。私はみんなと同じ惨めな罪人の一人に過ぎない。あなたは嫉妬や妬み、情欲や欲望、野心に駆られた存在であり、汚れているってこと、心が病んでいる。あなたが誰であり何をしたかはそれはどうでもよいことで、自分が病んでいるのに、いかに自分が偉大か、何をした、これをしたということを口にしても何の役にも立たないということです。あなたの抱えている問題は神様を知らないということです。悪に関わっている恥ずべき存在、汚れているもの、それがあなただということです。 そこを認めるところから福音はスタートするということです。私はこんなにすごい人間なんだ、私はこんなに素晴らしいんだ、私はあの人とは違う、私はあの悪いことはしてるけどあの人ほどではない、そういうふうに思っていること自体福音のスタートラインにも立てないってことです。私は神様の前に何もない存在、罪深いものであり、私がこうした、あれした、何をしたんだ、そんなこと神様には一切関係ない、そんなことを誇ること自体が大きな罪なんだって言うんです。ナーマンのようになぜ預言者が出てこない、そういう心を持っている人ほど罪深い、それに気づかないっていうこと自体が問題だって言うんです。福音のスタートラインに立つためには、私とはなんと惨めな人間なのかっていうことがわからないといけないということです。だからあの貧しい人たちに福音がね、最初に伝えられたときに、私たちが光のもとに行くときにはひざまずいていかなければいけないということです。立ったままですね、俺はこんな人間だと思って神様のもとに行くなんてとんでもないことです。私は本当に罪深い人間なんだという思いを持って神様に背いていたもの、自己中心なものということを思って初めて光のもとに行くことができる。私は暗い人間、暗闇の人間、暗闇の中に生きる人間だということを認めて初めて光を求めることができるということなんですね。だからナーマンは行きました、行きましたけど、なんだこれは、なんだこのやり方は。でもそこにですね、引き止めてくれた人がいたんです。それがブカラスです。だから私たちにも、ナーマンにも指し示す人がいたということです。私たちを指し示してくれるものは何か、それは聖書です。私たちの罪を示し、私たちに救いを示し、救いの方法を示し、どうすれば神様を本当に信じることができるかという方法を示してくれるのが聖書です。その聖書のもとに行かないと私たちはスタートラインに立てないということですね。そしてですね、イザヤ書の60章、そういうところ人のところに光が来るんです。私は闇の中に生きているってことが分かって悲しんでいる人のところに光がやってきて、あなたはこうやれば救われるんですよってことが示されるわけです。そうすると60章の2節の後半、あなたの上には主が輝いてくださる、主の栄光があなたの上に現れてくださるということです。この貧しい馬小屋で生まれた、家畜小屋で生まれた、このイエス様こそが誠の救い主だ、光だってことが分かってそこに行くことができるってことですね。じゃあその結果は何でしょうか。その結果、ナーマンは病気が癒されただけではなくて、イエス様を信じることができました。で、この60章の4節見ますと、4節ですね、目を上げて辺りを見渡せ、彼らは皆集まってあなたのもとに来る、あなたの息子たちは遠くから来る、娘たちは脇に抱かれながらってあるんですよ。60章の4節ですね、4節、目を上げて辺りを見渡せ、彼らは皆集まってあなたのもとに来る、あなたの息子たちは遠くから来る、娘たちは脇から抱かれながら。息子娘っての出てきます。これ誰でしょう。あなたの証を通して救われた人たちです。私たちが光のもとに来るならば、その光、私たちの光、イエス様の光を私たちが受けて、その光を世の人に届かせることによって、その証を通して信じた息子たち娘たちがやってくるということですね。5節見ますと、5節、その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ、私を通して人が救いに導かれた時の喜びっていうのはですね、何者にも変えられるものです。私がイエス様の光を受けて、その光を他の人々に輝かせることによって、その証を見て人がまたその光のもとにやってきてイエス様を信じる、その時の喜びは、心は震えて喜ぶんですよ。 ですね。私たちにこれ以上の喜びはないということです。どんな喜びよりもこれに勝る喜びはない。人が一緒に、私と一緒に天国に行くことができるんだという喜びは他にはないわけですね。だから私たちは闇から救われたものです。ここにいらっしゃる方は本当に闇から救われたものです。光を受けたものです。その光を受けて、そのイエス様の光を他の人々に輝かせる。あなた方は世の光ですとなりますね。あなた方はイエス様の光です。あなた方はイエス様の光を受けて、それを他の人々に照らすのがあなた方ですということですね。だから私たちの生き方そのものがイエス様を証ししている。でもその証しを見て、私も行ってみよう、私も信じてみようという人が起こされるということがどんなに素晴らしい喜びかということです。だから60章の後半ずっと見てますと素晴らしい世界があります。それはそういうふうな生き方をした人に与えられる大きな喜びなんだと思います。一番の問題は、私は闇の中にいるんだということを認めて、そして闇から救われる方法はイエス様を信じるしかない、その光に行くしかない。でもその光に行った時に、その光を通して私たちは世の人々にイエス様を証しする力が与えられていく。そして私の証しを通して他の人が救われていったならば、どんな喜びがあるかということを60章は言ってるわけですね。ですからそういうことを私たちは見ながら、私たちこの1年間、まず私は光を受けたものとして、光としての歩み方を主よどうぞ教えてくださいと祈りつつ歩むこと、そしてまた私の証、証って言っても私クリスチャンですとかじゃなくて、普段の生活においても本当に人を受け入れ、人のためにする、そのような生き方そのものが光なのでね、私たちは光を証しするものとして歩んでいきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちは闇の中にいました。それは本当の救いを知らない世界です。イエス様がわからない、どうやって罪が許されるのか、どうやってこの闇の中において自分の性格を変えていけばいいのか、どうやって人を愛せばいいのかわからない、それが闇であります。その闇の中に光が来てくださいました。どうすればあなたの罪が救われるのか、どうすればあなたは互いに愛し合うことができるのか、その光を示してくださいました。そして私たちはその光に行ってイエス様を信じ、救われてその光を受けたものとなりました。どうか今度はその光を照らすものとなりますように。起きよ輝けとあります。60章の一節にありますこの輝けという言葉がありますが、どうぞ私たちはその光を輝かせるものとなることができるように、私たちの生き方、私たちの言葉遣い、そしてまた行動、どうぞ全て主が守ってくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。引き続きまして主の晩餐の時